聖書を読みします。ルカの福音書24章36節から。これらのことを話しているイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出す。イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。以上の場所から復活の証人と題しました御言葉を味わっていきます。お待ちくださいね。音声か、はい、前半のところ、部屋の中にいたところにイエス様が現れてくださった、そのところを中心に味わっていきます。一週明けましたが、先々週イースターの記念礼拝からですね、今日の箇所も金曜日の十字架のイエス様の処刑から3日目のその日曜日の出来事です。日曜日の朝、マリアをはじめとする女性たちはお墓からイエス様の体がなくなっていることを発見します。途方に暮れた彼女たちにお墓にいた御使いがイエス様はよみがえられたのだと教えてくれました。同時にイエス様が3日目によみがえることを以前から自分たちにお話してくださった、そのことを思い出させてくれました。彼女たちはイエス様がよみがえったことを信じて、使徒たちにそのことを伝えるのですが、しかし使徒たちはイエス様のよみがえりはたわごとのように思われたので、彼女たちの証言を信じなかった。しかしそれでもペテロとヨハネ、この二人はお墓へと走っていき、確かにお墓からイエス様のその体がなくなっていることを見つけるわけです。しかしただその出来事、イエス様の体がなくなっているということに驚くばかりで、イエス様がよみがえられた、信じることはできないままイエス様の体がなくなっていることに驚きながら自分たちのところに帰った。自分たちのところへというのはですね、まだ信じられないそこへ戻っていってしまったということがあります。そしてその後、二人の弟子がエマオという自分たちの、ご自宅があります家に、村にこう帰っていく、その時その二人のところにイエス様が現れてくださり、日々聖書を解き明かしてくださったですね。 本来先週そこを預かる予定でしたけれども、そして二人の自宅でイエス様はですね、神を褒めたたえてパンを裂き彼らに渡されると、彼らはこの村までの道を一緒に歩いて、パンを裂き与えてくださったのがよみがえられたイエス様だと分かった。そしてですね、急いでもう一度取って返すんですね。使徒、弟子たちのいるエルサレムの仲間のところへと戻っていったのです。ペテロは驚くばかりでイエス様のよみがえりを信じることができないで仲間のところに帰っていきました。弟子たちが集まっていたこのエルサレムの家には、女性たちの他には誰もイエス様のよみがえりを信じる人はいませんでした。そこへエマオの村か、よみがえったイエス様にお会いしたという、その証言を携えて二人の人が戻ってきてこの仲間に加わります。きっとこの二人は大興奮して話したことでしょう。イエス様にお会いした、よみがえったイエス様にお会いしたのだと。そしてマリアたちも自分たちの他にこうしてイエス様のよみがえりを信じることができた人現れ、証言をして証言をしてくれた、そのことを大いに喜んだと思います。そこはエルサレムにある家です。聖書にはですね、その家の戸には鍵がかけられていた。弟子たちがユダヤ人を恐れて隠れるようにそこにいたと教えます。思うのです、弟子たちは何をしていたのでしょう、何をしなかったのでしょう。女性たちがイエス様をよみがえったと証言をしているのです。そしてお墓にはイエス様の体はありませんでした。ではどこにイエス様の体はあるのでしょうか。私たちの常識で検証するならば、お墓を間違えたのか、あるいは誰かが隠したのか、弟子たちが隠すことはできません。ではユダヤ人の他の人たちが隠したのでしょうか。そうでもなかった。ユダヤ人祭司たちにイエス様の体を隠したのか、盗んだのか、弟子たちは確認しようとは考えなかったのでしょう。確かに体はなかったのです。それはマリアたちだけでなく、ペテロとヨハネが確認をしました。なぜそのままにしておいたのですか。彼らがこの家にいたのは、ただ恐れて隠れるためです。ユダヤ人、要するにイエス様を偽証と、また違法の裁判を行って処刑した人たちが、次には弟子である自分たちを標的にして捕まえに来ることを恐れて隠れている。イエス様の体がなくなるなんてことは絶対にないはずだと探し回るということもしません。そうかといってイエス様の言葉通りよみがえられたのだと女性たちの言葉も信じることができずにいます。そして彼らはこの家の中で祈っているというその姿も、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書のどこを開いても記されていません。祈っていなかったのです。まさにペトロたちが戻っていったその家の中は、羊飼いのいない迷う羊たちの、弱り切った羊たちの集まりです。そこには不安と恐れしかありません。今彼らを守っているのは鍵のかけた戸一つというところです。いえ、守ってなどいないのです。そこにですね、さらにエマオからですね、急いで戻ってきた2人が、やはり女性たちと同じように、私たちもよみがえられたイエス様にお会いしたと証言をするわけです。この2人というのは夫婦だったとも言われていますが、証言をするために戻ってきました。彼らも恐れて自宅へ帰って行ったはずですけれども、よみがえったイエス様とお会いしたので、証言するためにエルサレムに戻ってきました。しかしそれを聞いてもまだ他の弟子たちは信じることができません。 恐れるばかりです。そこに突然この鍵がかけられて家の中、イエス様ご自身が彼らの真ん中に立ったと36節は教えます。ヨハネの福音書の方にも同じ出来事があるわけですが、ヨハネの福音書の20章19節では、この日曜日の夕方、このことを丁寧に記しています。ヨハネはユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。これはヨハネが教えてくれるこの日曜の夕方の出来事です。鍵がかけられている家の中にイエス様が突然入ってこられるということは、十字架の前には一度もありませんでした。しかしこの日は鍵がかけられているのにイエス様入ってこられた。しかしです、ルカそしてヨハネが伝えたいのは、鍵がかかっているのにイエス様が入ってきたということではないのです。伝えたいこと、ルカがヨハネが証言したいことはこれです。イエス様が彼らの真ん中に立たれたのだということ、そして平安があるようにと声をかけてくださったということなんです。お墓から体がなくなっていたということを聞いても、空っぽのお墓を確かにペテロとヨハネ2人が確認をしても、その先に何もできなかった弟子たちがここにいるんです。私たちもそうです。私には何もできないことがある、何もできない時があります。それこそ自分の弱さに、もう部屋の中でじっとしていることしかできない、そんな時があります。恐れと不安しかない。そこに同じように恐れと不安を抱えた友人がいても、互いに祈り励まし合うことさえできない、そんな時があります。イエス様の体を探しにも行けない、蘇ったと信じて喜ぶところまでとてもとても行けない、そんな弟子たちをイエス様は探し出して、その真ん中に立ってくださる。彼らの真ん中、それは彼らの恐れと不安の真ん中です。そして恐れと不安ではなく、平安を彼らの真ん中に置いてくださる、与えてくださるのです。私たちが弱るとき、不安を覚えるとき、私の信仰はなくなってしまったのかと弱ってしまうとき、そのときが残念ながら私たちにはあるでしょう。そのとき、私からイエス様を見つけることができません。しかしイエス様は私を探し歩いてくださり、私を見つけてくださって、私の一番必要なところに立ってくださって、声をかけてください。蘇られたイエス様は最初にマリアに声をかけてくれました。次にエマオに向かう2人と共に歩いてくださり、声をかけてください。声を聞いたマリア、声を聞いたエマオの村に住む2人は変わりました。この後、今日の箇所では52節で弟子たちが大きな喜びでいっぱいになっていると、その様子をルカは教えてくれます。イエス様の声を聞くとき、私たちは平安を受け取ります。私に自分で平安を与えることはできません。しかし蘇られたイエス様を信じるとき、私には平安が与えられる。イエス様の声を聞くとは、イエス様の語ってくださった言葉を聞いて信じること。そして今私たちは聖書を通してイエス様の言葉を聞き、声を聞くことができます。それでもここ38節でですね、弟子たちが取り乱し、心に疑いを抱いているという様子が記されています。 本当に弱い弟子たち、弱い私たちです。でルカはここでルカらしい興味深い書き方をしてくれています。40節では手と足を見せられた、ね、十字架で処刑されたその時の傷跡を示された、そう簡潔に記すと、まだ弟子たちが喜びながらも信じきることができず不思議がっているので、イエス様、ここに何か食べ物がありますかと尋ねられて、弟子たちが差し出したその魚を彼らの目の前で食べた、記しています。39節ではイエス様は私だと繰り返して、私なんだと自分の体を示して、幽霊ではない、見てわかるでしょう、そう示しています。それでも彼らは疑っているんですね。それで食べた、面白いな、見てわからないのに食べたらわかるのかと突っ込みたいところですけれども、実はここは当時のユダヤ人たちの言い伝えが深く関係をしています。旧約聖書には私たちですね、信じて読んでいます。そして新約聖書、その間に旧約聖書の続編といってですね、聖書に準ずる読み物といって収められているものがあります。その続編と呼ばれる聖書の中にもそのことが書かれているのですが、ユダヤ人は御使いの存在は信じています。旧約聖書で何人ものですね、信仰者が御使いに会っています。御使いの存在は信じています。その御使いが霊的な存在は、ユダヤ人は食事をしないと信じています。そうこの時信じられていました。続編には御使いが、私は御使いなので食事はしない、旅をしている間私が食べているように見えただけなんだ、なんていうことを言う場面があるほどです。ですからここで魚を食べることで、イエス様が語られていることがまさにその通り、私であり真実だ、見て触ることができ、受け取って食べることができ、イエス様と弟子たちは交流できるのだ、分かった、目の前で受け取って信じることができたんです。まあユダヤ人たちがこの時信じていた言い伝えを逆手に取ったというような、イエス様もそんな場面です。いつでもイエス様は私たちの不安を取り除き、信じないものではなく信じるものへとこう変えてくださるんですね。私たちは聖書の言葉を信じています。誠の神様の言葉だと信じて、そして読んでいます。そして今日私たちはこの御言葉の後、聖さんの恵みに預かります。聖さんはパンとブドウでできたものを、この2つをイエス様の十字架の上で裂かれた体である、そして十字架で流された血潮であるとして受け取ります。イエス様の言葉を、声を聞いて信じる私たちですが、聖さんは私に見える形で私が手に受け取り、実際に食べて飲むことができる、確かな恵みとして受け取ることができる、そんな聖さんであります。私たちが本当にイエス様と同じように、週末の日にはよみがえり、新しい体を取って生きることになる、その約束を私たちは聞いています。イエス様が語ってくださいました。でもそれを確かに受け取ることができるというのを、こうして目で見て触れて食べて、この聖さんの恵みを通してイエス様は私たちに示してくださいます。それでもな、私たちは満州の礼拝の中で不安になったり恐れたりすることがあるものです。イエス様は私たちに実際に目で見て受け取って口にすることができる聖さんを通して、私たちをこの時の弟子たちのように励まし続けてくださるのだと覚えておきたいと思います。私たちは恐れたり不安になったりです。でもそんなふうにならなくていいんです。私がどこに行っても、私がどこに隠れても、イエス様の方から見つけ出してくださり、私の真ん中に立ってくださり、平安があるようにと声をかけてください。そしてどこまでも一緒に 歩んでくださったんです。今日そのことをこの箇所から覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。すべてのことを司り、私たちを守り導いてくださる全能の神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは熱心に信じ、誠実に毎日歩んでいるつもりでも、実はその自分の足元さえ見えていない、そんなことがある小さなものです。愚かなものであり、弱いものである。そのことを自覚し、すべてをあなたに告白し、あなたの助けを待つことができますように。幸せが多く、喜びが多く続く日に、あなたを忘れることがありませんように。また、悲しみや苦しみが続くようなとき、主が必ず私を守ってくださることを信じて歩むことができますように。平安がなくなってしまったと、私にそう思えてしまう日が続いたとしても、あなたの全能で愛にあふれた御手が私を守り導いてくださっていることを信じます。恐れたとき、私の真ん中に立ってくださり、あなたが声をかけてくださること、実はいつもあなたが私を捉えていてくださることを信じます。しもべであるはずの私たちを友と呼んでくださるあなたの愛に感謝します。散らされてもその先で喜びにあふれる毎日があることを信じます。私の恐れ、私の不安、私の迷い、私の疑い、そのすべてを注ぎ出し、あなたに預け、あなたに祈ります。どうぞ私の名を呼んで声をかけてください。よみがえられたイエス様を信じて、この祈り、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。